ます。アーメン。ネヘミヤ記がだんだんと真ん中辺に参りました。私もかつて、1、2度別なシリーズで取り上げたことはあるのですけれども、今回のようにじっくりと取り上げるのは初めてであります。教えられることがたくさんある宝物のような本だなということを改めて思いつつ恵まれつつおります。特にもちろん霊的なレッスンもたくさんあるんですけれども、実際的な意味でレッスンがたくさんあるなということを感じております。共に皆さん方と今日はあまりあちこち開かないで6章全般に集中して、まさに今日のメッセージのタイトルを集中といたしました。本当は専念とか先進にしようと思ったんですけども、最近はみんな野球の選手とかお相撲さんでも集中集中と言いますから、私もそれに習って集中にいたしました。さて、前回は5章で、エルサレムの城壁の再建という歴史的な大事業に取り組んでいたネヘミヤから良いリーダーの秘訣ということを学びました。でネヘミヤは内側にはさまざまな分裂を起こさせるいろいろな要素とどう取り組んだか、外側から武器を持って攻撃する人たちをどう対処したか、主の恵みと知恵とそして勇気を持ってこれらを乗り越えた記録でございました。で6章いよいよ最後の段階になりまして、最も困難な試練がやってきます。敵の攻撃なんですけれども、武器を持ってではなくてそれよりももっとずる賢い形を持ってやってきました。先ほど司会者が1から14まで読んでいただきましたが、その攻撃がおそらく3つの波、第1波、第2波、第3波という形でやってまいりました。でそれにどう対処したか、その記録がございます。一つずついきたいと思います。まず第1節をお読みいたします。ご一緒に読んでいただきましょうか。6章の1節。はい。さて私が破れ口は残されていないということが、トビア、アラブ人、ゲシェム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ扉を取り付けていなかった。もう毎週来てらっしゃる方はちょっと繰り返しになりますけれども、この出来事は444年です BC。 そしてエルサレムのお城が徹底的に壊された。586年、約140年前、バビロンによって滅ぼされた。そして戻ってきたイスラエル人によって部分的に少しは修復されておりますけれども、ほとんど城という面ではそのまんまでありました。それをネヘミヤがなんとかこの城をきちんと壁を修復しなければこの町の安全は確保ができない、その中にある神の宮における礼拝を落ち着いてすることはできない、そういう使命感から城壁の再建をしていきました。そしてこの6章によりますと、ほとんど壁が終わった、そして破れ口も全部下がった。ただ残ったのはどこでしょう。戸口、扉だけが残った。まあ扉をつけるのはちょっといろいろと技術がいりますし、上手な大工さんが必要ですから、そう簡単にくっつけるわけにいかない。まあ扉を残して全部終わった。もう素晴らしいスピードで完成をした。そのことのゆえに今度は喜ばない人たちが、起きてきたということが、ここにサヌバラテ、これはエルサレムの北のサマリアの人、トビアというのはエルサレムから東側のアモン人、 アラブ人というのはそのさらに東にあるいは南にあるアラブの人たちが一緒になって、もうこれは大変だ、ここの段階で何とかせなならんということで反対を工作したというのであります。大体私はエルサレムの城壁を測ってみました、行ってみて測ったわけじゃないんですが、地図でもって、測りますと、3キロメートルぐらい、決して短くありませんね。3キロですよ、ずっと。ともかくその道が、その壁がずっと立ち上がっていった、驚くべきスピードであります。さて、今までいろんなことで、なんとかこの工事を邪魔しようと思っていた人たちが一計を案じたのは暗殺の計画であります。それが第2節に書いてあります。サヌバラテとゲシェムは私のところに使いをよこしていった。さあ、斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。地図をちょっと見ていただきます。よろしいでしょうか。出ました。はい、出ましたですね。そこに斧という村が出てまいります。これはこのユダのテリトリーのちょっと外です。強いて言うとアシドテ、これもこのユダに適する人たちです。海岸地方ですね、相当海岸地方です。そこでちょっと会合しようじゃないかということであります。もちろん計画は腹の中は見え見えであります。そこに連れ出して、一根傾けて、そして油断したところで、まあちょっとこうですね、手だれのものが現れてスパッとやると、こういう、シナリオであります。で、この招待状が参りまして、サオシロ役で少し申し上げますとこんな感じです。ネーミア閣下、最初閣下ですね、大変丁寧な言葉を使われております。毎日のお仕事ご苦労様です。そこから始めないとね、いけません。連日のお働きでさぞお疲れでございましょう。そこでエルサレムから少し離れた海岸地方で、空気もいいですし、お魚も美味しいと書いてないけども多分そうでしょう、斧の平地にある静かな村で、海の幸山の幸と有名な料亭がございますから、お休みいただきたいのです。私たちもいろいろ今までお邪魔をしておりましたけれども、まず一根傾けて腹を割ってお話しすれば、きっと協力できる分野が見つかることでしょう。この地域の平和のためにぜひご来賀をお待ちしております。そうそう、というような感じでお手紙が来たんだろうと思います。サオシロ役でございます。大変丁寧な、もう一見するとコロリと参ってしまうような美しい、きっとリボンが入ったような招待状だったかもしれません。直線距離にするとエルサレムからだいたい45キロ、まあ1日で行けるぐらいの距離であります。さあ、それに対するところのネヘミヤ、第3節と4節をお読みします。そこで、私は彼らのところに使者たちをやっていった。私は大工事をしているから下っていけない。私は工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあってよいものだろうか。すると彼らは同じようにして4度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。まあ本当に素っ気のない返事であります。私なりのバージョンでいきます。おのとは名前が悪い、おのである。考えてみてください。私は猫の手も借りたいくらいとっても忙しいんです。私がやっているのは大工事です。私はこの英語版が好きです。 I am doing a great work って書いてあるんですね。 big じゃない、 great。 もうそこにその単に工事の規模が大きいというだけではなくて、その意味も大きい。これは主のためにやってるんだ。 I am doing a great work。 これが彼の答えだったんです。天地を作られた誠の神の大偉大な工事です。 今完成間近で手が抜けません。そんな私が工事を放っておいてあなた方のところへ飲み食いだの談合だのに下っていけますか。よくお考えください。おしまい。全く外交的な事例とかそういう丁寧さが一つもない、そっけのない返事であります。神の技に専念をしていたネヘミヤのスピリットを見る思いであります。私は今日の題を大工事に集中といたしました。私たちはそれぞれ神がこのことを人生にしなさいという大工事、もちろん規模において大きいか小さいかは別でありますけれども、神様がそれぞれの人生、それぞれの魂に託された使命というものがあるのです。それに私たちは携わっています。この中で誰一人、この人生は私のものだ、私が今やりたいことをやっている、人生をこういうふうに計画しているという人はおらないはずであります。私たちは一人一人が神によって召され、そして神の栄光を表すために神がお作りになったというその大計画の中に生きている、働いているはずであります。とするならば、その神が与えてくださった大いなる使命、グレートワークというものをそらせてしまうところのものに対して私たちがノーノーとはっきりと宣言をすることが正しい態度ではないでしょうか。ある場合にはそのそらせてしまうものの中には一見良いものもあります。良い仕事の中に私たちがたくさんこちらにあちらにと目を移らせている間に本業がおろそかになってしまうということがあり得ますね。ですから私たちはいつもこのネヘミヤの態度、 I am doing a great work というこの生き方、この人生に対するまっすぐな見つめ方、これが必要とされるのではないでしょうか。さて、サヌバラテさんは4度も振られてしまった。それで5度目、今度は作戦を変えました。はい、5節、サヌバラテは5度目も同じようにして若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。当時の大切な公文書というのはもちろん用紙紙とかそういうもので記されまして、そしてそれを封をする、今のようにこう舐めてペタンとする、そういう封ではありませんで、おおよだいたい封というのはろうを溶かして、そしてそれをペタッと貼って、そして自分の指輪か何かでもって印をして他の人が開けないようにする、これが公文書の習わしです。そしてそれだけではちょっと心配ですから、絹で作られた、昔絹ですから大変ですね、絹で作られたところのバッグみたいなものに入れて、そして持ってくる、それが国と国同士そういう公文書のやり取りです。ところがこの第5番目の手紙はわざわざ開封してやってきた、封をしなかった。ここに彼らの意図があるわけですね。つまりこれから書こうとしていることは全ての人に知られるよ、あなたこれから言おうとしていることは全部の人に分かられるよ、まあ今の言葉で言うともう一斉メールか、もっと言えばチャンネル2みたいな、なんかこう私大嫌いなんですけれども、そういうような卑怯な手で全ての人に知られる、自分の名前だけは知らさない、こういうやり方ですね。開封の手紙、恐ろしいことです。でその内容は何かと言いますならば、6節と7節、次のようなことが書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシェムも言っているが、実に根拠が薄いですね。噂です。あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、 そのためにあなたは城壁を建て直している。大変な誤解だと思いませんか。先ほど言いましたように、なぜ彼らは城壁を建て直しているんですか。神の民が神殿を中心とした礼拝の民としてそこに確立するためです。彼らがエルサレムの城壁にこだわっているのは他の何の理由でもない。そこにおいて秩序ある正しい礼拝を行い、その礼拝を支えるところのコミュニティを作る、それだけの目的です。それ以外の何者でもない。けれども彼らは城壁を建てて、あ、これは反逆を企んでいる。誰に対してでしょうか。その当時世界を治めていたペルシャ帝国に対する反逆を企てている。そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によればあなたは彼らの王になろうとしている。ネヘミヤ、お前はいつかエルサレム王になろうとしている。人々にネヘミヤ王と言わせようとしている。またあなたはエルサレムで自分について宣言させるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。全く嘘ですね。しかしこれみんな噂です。もう本当にこの噂によって、つまり現代のマスコミによってどれだけ多くの人たちが傷つけられ、根も葉もないことによって新聞や週刊誌やテレビに書き立てられ、宣伝されて、その人の名誉が傷つけられ、その人の心が傷つけられることでしょうか。まさにこれは敵の常套手段だなと思います。皆さんこういう目に遭ったことがあります。まあ、あんまりこういう目に遭わないことを期待しますけれどもね。小さな規模で私もこういうことを、似たようなことを言われたことがございます。ちょうどナクルという場所で街道建設している頃です。中にひどいことを言う人がいるもんですね。こういう言い方がずっと私の耳に伝わってきました。アイザク、私のことです、 is going to build his kingdom in Nakuru。 ああという感じです。ちょっと日本語に翻訳します。アイザクという男がナクルという町で彼の王国を建てようとしているねえ、私が王様になって全然に使わないですね。このところにかぶりかぶったってどうにもならない。そんなこと、この小指の先も考えないようなことを、しかし人々は言うもんですね。そういうのを痛くない腹を探るって言うんです。痛くない腹を探る、これが人間です。私たちは覚悟したいと思います。どんな良いことをしていても、どんな純粋な動機のことをしていても、あれはね、こんなことを考えてるんだよなんつって、もう確信を持って悪口を言いふらしてくださる方が、別に敬語をつけなくてもいいんですけどね、いるもんです。私たちは覚悟したいと思います。人間ってそういうことが大好きな生き物です。ただ私たちはそういうことにびっくりするのではなくて、対処の仕方を学びたいと思いますね。さあ、この手紙の最後の部分、7節の後半、今にこのようなことが王に聞こえるであろう、さあ来なさい、一緒に相談しよう、ね、相談しよう。これ相談は分かってますよね。こういうことを言われてますからね、噂がありますから、あなたは私のところと相談して、まあ、なんとか揉み消す方法を考えましょうよ、こういうことであります。なんと狡猾な言い方だろうかなと思います。しかしネヘミヤの対応が私は大好きであります。8と9をお読みしましょう。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだ。それだけです。事実、これらのことは皆 あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ、今私を力づけてください。非常にこのスパッとしておりますね。まず会わない。そんな人に、変な下心を持った人に会ってね、ああでもないこうでもない相談したってどうにもならないからノーサンキュー。それから論点にも深く立ち入らない。あなたはこう言っていますが実はこうでこうでああでという弁解をしていない。腹の中に何も持たない人は弁解する必要がないんです。もちろんね、ある場合によってはあんまり事実関係に誤解している時には言わなきゃいけないような時もありますけれども、躍起になって誤解すればするほど人々は何かあるんじゃないかと思います。人々がとんでもない誤解をし、とんでもない噂を立てる。それに対する対処療法は何にも言わない。そんなことはありませんよ。ピリオド。私は神様の前に生きてるんです。神様が全部ご存知ですから、人々にいちいちいちいち言い訳をして理解してもらわなくたって神様は分かってらっしゃるからいいんです。こういう感じですよね。私はこのネヘミヤの態度は非常に男らしい素晴らしい態度だなと思います。そして彼は自分の力でそれを乗り越えるのではなくして、まあ神様どうぞこんな風に私は悪口言われています、噂をされています。最後のところがいいですね。ああ今私を力づけてください、神様お願いします。私は何度も申し上げておりますように、ネヘミヤ記というのはネヘミヤの個人的なメモです。それが最終的に聖書として取り上げられたわけです。ですからこれは日記帳のようなものです。日記ですから彼はその締めくくりに、神様私はこんなことを言われていますが、どうぞこれによって私の心がめげることがないように、主よどうぞ力づけてください。素晴らしい祈りだと思います。さあ敵さんはこれでもって攻撃をやめたかという第3波があります。今度は違う形です。10節、私がメヘタブエルの子デラヤの子シェマヤの家に行ったところ、これについては詳しいことは分かりませんが、前後関係からこの人は祭司であっただろうと思われます。祭司ですよ。神に仕え、そして生贄を捧げ神殿を守るところの大切な職務にある祭司。彼は引きこもっており、そして言った、私たちは神の宮本堂の中で会い、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっと夜分にあなたを殺しにやってくる。まあこれも巧妙ですね。まだ危険ですよ。ちゃんと自分の身を守った方がいいですよ、ね、神殿の中でも普通の神殿じゃなくて、もう一番奥の方に入ったらもう敵さんといえでもここには近づいてくることはできない。あなたと私でここで隠れましょう、私があなたを守ってあげますから、というようなことであります。皆さんはその動機が見え見えでありましょう。その危険もお分かりでしょう。11節、そこで私は言った、私のような者が逃げてよいものか、私のような者で誰が本堂に入って生きながらえようか、私は入っていかない。こういう感じであります。でこれはここに書いてあることは聖書の背景を学びますととても大事なことが含まれています。というのはネヘミヤという人はいわゆる私たちの言葉で言うとヒラシントです。わかりますね。普通のヒラシントです、他にエズラとかね、学者あるいは祭司を兼ねたような人もおり、あるいは預言者的な人もいる。彼は普通のセキュラーな男です。総督、つまり政治家です。で、そうした立場の人が神殿の周りはいいんですよ、周りはいいんですけれども中側に入るということは このエルサレムの立法においては厳しく禁止されていることだった。しかもある聖書学者は言いますけれども、ネヘミヤはおそらく宦官であっただろうと言われる。で、これも申命記の中で宦官のような人たちは神殿の礼拝に加わってはいけないというようなことも書いてある。ですからこれでもって彼が誘いに乗って、あ、そうか、大変だ、それじゃあ私も身を隠そうと思ってのこのこっと神殿に入っていったら、その時すぐに周りで見た、ああ見たぞ見たぞ、お前は入っちゃいけないところに入った。そして人々があのネヘミヤは神を冒涜したということで、彼をたちまちのうちにユダヤ人自らが捕らえて、そして追い出してしまい、彼の評判は落とされてしまう、そういう危険性があったわけです。まあ私たちはこう字面をそっと読んできますと、私はただ逃げも隠れもしないぞ、俺はもうどこ行っても大丈夫だ、矢でも鉄砲でもやってこいっていうのは、そういう感じのように見えるんですけど、もうちょっと深い意味があるんですね。ここにはいずれにたしましてもネヘミヤは毅然とした態度を持ってそれに同調しなかった。12節を読んでみますと、彼はその背景を、彼もやっぱりスパイを持ってたようですね。敵さんもスパイを持ってたんですが、彼自身もやっぱりインテリジェンスみたいな情報網を持っていたようで、この男たちがなぜこういうかということもちゃんと情報が分かっておったんですね。12節、私には分かっている、私のところにはちゃんと CIA のようなものがおるとは書いてないけれども、今彼を使わしたのは神ではない、彼がこの予言を私に伝えたのはトビアとサヌバラテが彼、つまりこのシェマヤ祭司を買収したからである。相当お金を積んでまことしやかなことを言わせた。彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種とし私をそしるためであった。彼はその動機、その動きというものを全部キャッチしていきました。だから彼はこの動きに対して一個もしなかったわけです。仮にこの情報がなかったとしても彼はノーと言ったでしょう。情報があったからこそ彼はもっとはっきりとノーということができたわけです。しかし私はこの14節のお祈りが彼の気持ちを表しているように思います。我が神よ、トビエやサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデア、新しい名前が出てきます。どうも祭司だけではなくて預言者をも買収したようです。その他の預言者たちの仕業を忘れないでください。彼はこのようにしてですね、もう本当にこう男らしい毅然とした、何が来てもびくともしないような堂々とした男のように思うんですけれども、やっぱり彼も人間ですから、こうたびたびいろんな攻撃がやってくる。しかもですよ、おそらく彼の心を痛めたのは、神に仕えて一緒に共同戦線を張っていくはずの祭司が、そして神の言葉を伝えるはずの預言者が敵とつるんでいる。お金を相当もらってそのような工作をしている。皆さん、そういうことにぶつかったら平穏でいられますか？そりゃ難しいと思います。会社を経営していらっしゃる方がね、自分の会社を乗っ取ろうとするような人と、自分の部下か何かがつるんでいてね、最終気がついてみたら自分だけが孤立してたとか、そういうような運命にあった時には辛いですよね。しかもその部下が信頼している人であればあるほど心は傷つくと思います。私はネヘミヤの心臓は 鉄でできていたとは思いません。やっぱり傷ついていた。ですから彼はこの祈りを捧げた。神様、どうかこのように私を貶めようとする人たちの工作を忘れないでください。あなたの正義を実行してください。これはどうか単なる復讐心というふうに解釈をしないでいただきたいと思います。もちろん詩編の中には復讐的な詩編があります。皆さんご存知と思いますが、私たちの詩編の講読の時には何も区別をしないで、ただある程度の長さに区切ってずっと講読をしております。ですからその区切って講読している時には敵をやっつけてください、それだけで終わっているところがありましてね、皆さんあんまり考えないで読むといいんですけども、考えて読む人には教会って恐ろしいとこだっていう印象だけ与えそうな気がして、ちょっと先週先々週はハラハラしながら聖書講読に預かっておりました。詩編の109編の全般がそうです。そういう祈りがあるんです。どう解釈したらいいんでしょうか。復讐心を持て、悪いことをする人を絶対にやっつけてくださいという祈りなんでしょうか。私はこう考えます。それは個人的な意味での恨みつらみを晴らすことではなくして、正義の神が正義を正しく実行してくださいという祈りであります。ネヘミヤはその祈りをした。そしてその裁きを自分で刃を持って誰かをやっつけたり復讐したりするんだ。神様、あなたは正義の神様です。あなたは正しいことを全うしてくださいます。私はあなたの御手に自分が受けた全ての傷や攻撃や辛いことたくさんありますけども、あなたの御手にお委ねします。どうかあなたはあなたの仕事をなさってください。これが14節の祈りであると思います。締めくりたいと思いますけれども、ウェスレアンの仲介書がこんなことを書いております。敵と何らかの妥協によって自らの品位を落とさなかった一人の生徒の聖なる大胆さの優れた実例をここに見ると書いてあります。もう一度読みます。敵と何らかの妥協によって自らの品位を落とさなかった一人の生徒の聖なる大胆さの優れた実例をネヘミヤに見ると語りました。私たちもいろいろな世の中の生活の中でこうした攻撃を受けることがあり、あるいは巧妙な妥協というものを誘われることもあるでしょう。その中にネヘミヤが持っていた聖なる大胆さを持って進ませていただきたい。締めくりにこのネヘミヤが語った言葉を私たちの言葉としたいと思います。3節の2行目、私は大工事をしているから下っていけない。 I am doing a great work。 私たちがしていることを great と言うことができますでしょうか。いや、私は大したことしておりません。謙遜しないでください。神様があなたの人生にこれをしなさいとおっしゃったことは規模にかかわらず great であります。そして私たちはそれをしっかりと捕まえ、そしてそのために集中するものでありたいと思います。今週の働きのために主の御助けを祈りましょう。お祈りいたします。私は大工事をしていると語りました。このネヘミヤの在り方に、生き方に、また彼の仕事の在り方に私たちは多く教えられることでございます。人生の中にさまざまなこの大工事から反らせてしまおうという誘惑が満ち満ちております。中には麗しい形を持った誘惑もあるでしょう。それ自体は大して悪いことではない、中立的な要素を持って、しかし私たちの心をあちらにこちらにと散らしてしまう誘惑もあるでしょう。あるいはもっと巧妙な サタンの攻撃があることでしょう。どうぞそれらのものに囲まれつつ私たちは生きておりますが、 I am doing a great work というこのネヘミヤの決意、確信、それを私たちも持たせてくださり、そして置かれた持ち場、立場においてそれをグレートと捉えながら進ませてください。今週のすべての営み、あなたの満たす気を祈りつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。